この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
続きブストローム250とホンダ CT125 ハンターカビに乗って、私黒学は失敗談も武勇談も隅隠さずホンダでお届けいたします。さて第337回のお話は、東京ダービーを経て西新井大師と心の灯火について考える。東京ダービーと言いますと、まあ普通の方はお馬さんのかけっこ、競馬の方を思い浮かべると思いますが、今回はサッカー J リーグの FC 東京と我らが東京ヴェルディの試合のことでございます。まあそもそも地価が高く狭い東京都に4万人から5万人規模の天然芝のサッカー場などいうものを作るのはとんでもない話であることは普通に考えればお分かりいただけるかと思います。ましてや J リーグが発足した当時などは、その基準を満たす競技場は都内には国立競技場しかなく、東京ヴェルディは国立競技場をホームにと申請いたしましたが、 J リーグ機構側が国立は中立地、すなわち聖地としてね、本拠地としては認めませんでした。そこで困りに困ったヴェルディは多摩川の川向こうであります神奈川県川崎市とどるき陸上競技場を本拠地としてヴェルディ川崎、もしくは読売ヴェルディとして発足したのですが、やはりそこは旧ごしらえの本拠地、読売クラブというのは1969年から読売ランドでやっていましたし、サッカーとしても東京都のリーグとしてやっていたわけですから、いくらカズ、ラモス、北沢というのがいたとしても、やっぱりお客様としてはなかなか証券としての小さい川崎市ということも含めますと、思い通りにいかないものでございました。川崎市が決して証券が狭いわけではないんです。川崎のね、商業地域、港の近くだったらね、多分良かったんでしょうけども、いかんせん戸取駅っていうのはちょっと川を登りますんでね、川向こうはもう調布でございますんで、そういうことを考えるとさすがにね、証券が小さくなってしまいます。やがて国体優がございまして、その時に完成いたしました調布市にできました東京スタジアム、今の味しの素スタジアムができて、そこに移転することになるんですが、そこはさすが東京ガスで、 FC 東京、東京ガスでございますので、地道に各市の商工会ね、ここを味方にしていたということもあります。当初は調布市も知名度に勝るヴェルディを誘致のはずが、ヴェルディがね、川崎から調布に移転することのごたごたもあり、まあだって唯一ですよ、今まで本拠地っていうかホームタウンを変更できたのはね。そのこともありましたので、東京 FC に調布市府中市を捉えてしまいました。まあ最終的にはヴェルディもご一緒にっていうことになったんですが、そのあたりは日本テレビに読売新聞という一大企業ということもあってね、東京ガス FC 東京に足並みを揃えましょうよという気持ちもなかったようで、当時ね、FC 東京で働いていました現在の東京ヴェルディの監督である上福さんも、テレビの行事があってかご一緒にという動きはなかったというふうにね、話しているんですよ。まあこの辺興味深いところでございますが、ここでね、一歩下がっていてですね、そんなことは言わずに上福さん、府中市さん、ぜひね、東京のクラブを盛り上げましょうよ、 FC 東京さんご一緒に手を携えて、なんてやっていたら、味の素スタジアムもね、調子も府中市も考えが少し変わった形になっていたのかもしれません。結局味の素スタジアム自体は東京都、まあ、東京スタジアムですから東京都のものですので、両チームの本拠地ということで落ち着くんですが、ということで味の素スタジアムを本拠地にする両チームが激突するのが東京ダービーということで先日行われました。去年ヴェルディが J1 に復活して、久しぶりの東京ヴェルディは2戦とも引き分け、 今年の4月2日の平日、とんでもない。なんで東京ダービーを4月2日の平日にやるんだというような気がいたしましたが、ヴェルディが主催のゲームを引き分けというところで、このところ手に汗を握る展開ではございました。今回の秋のダービーですが、アウェー状態になります。そうですね、春がホームでしたから。ということで、指定席となります。アウェーはどうしても指定席になるんですね。この辺、スタジアムで知り合った方々と一緒にですね、見に行くんですが、なんせ、発売時間に変えないという危険性が私の場合出てしまいますんでね、仕事の日だったら。その後、あっという間に売り切れてしまうという危険性がありますし、みんなと違うところになってしまうのもっていうのがあって、30名近い団体ということもありますのならということで、何人かが手分けをしていただいて、撮っていただきましたけど。ちなみに黒学の席を取ってくれたのも黒さんという方でございましてね、みんなで黒黒でトレードですかなんて大笑いしたんですが、この日はどうせ指定なら慌てることはないよねと、まあ普段ですとね、自由席なんでさっさと行ってさっさと抑えなきゃいけないんですが、まあ慌てることないよねということになりまして、試合前に勝利を祈っての宴会が開催です。試合前祝勝会というとんでもない行動に出たんですが、で場所は調布の駅前の居酒屋で行われました。まあ久しぶりにね、京王線に乗って行ったんですけど、調布も変わりましたよ。昔はね、地平ホームだったんですけど、今は地下でございますんでね、下りと上りが2層式になっているようなすごい駅になっておりますが、駅前もわーだだっ広くなってね、ここに駅があったのかというような感じでございましたが、調布のね居酒屋に行くんですけど、そうは言っても試合前でございます。アルコールは控えめでございます。当然ですよね、なぜまだまだ暑いですし、ビールは水分ではないしね、アルコールはねまた別物でございますんで、味の素スタジアムへ出かけていざ応援ということになるんですが、さすがにもうその時点でね盛り上がってしまいましてね、応援歌を歌ってみたりしたりして、あれは多分お店に大迷惑だったんじゃないかなと思います。とね、まあ、あの段階では待てよこいつが勝ったらまた来てくれるかななんていう風にね、お店の方はニヤニヤしてたかもしれませんけどもね、普通に考えれば大迷惑だったかと思います。まあ一番盛り上がってたんじゃねえかな。で、味の素スタジアムへ到着。今回負けられない試合という側面がありました。もちろん同じ本拠地 FC 東京相手というのはあるんですが、実は鹿児島市出身で東京都在住、2000年から東京ヴェルディのサポーターをなさっている、まあここでは K さんという形にしておきますが、そういう方がいらっしゃるんですが、この方がですね、直腸がんから余命2週間という診断を受けて入院なさっているというのをこの間 X の方でね出ておりました。まあこの収録をしている段階ではあの余命からもうあと4日ぐらいしかないのかな、じゃあ4日ぐらい経ってるかなと、9日、医師の診断なら9月いっぱい持たないっていうことらしいっていうことでね、心臓に持病だよ、でもこの東京ダービーは勝てよというふうにね、病院のベッドからの投稿もあったりして、まあそんな状況でございます。そういうのもありますのでね、負けられないっていうのもあって、で東京スタジアムの方、味の素スタジアムですな、味の素スタジアムの方へ行きました。まあ指定席ということで慌てずに行くことができましたけどね、今回は実はまこっちもお店をね、なんとか早く切り上げてというと変な言い方ですが、なんとか試合の方を間に合いまして一緒に観戦です。で試合前嬉しかったのは、そんな重病の方がね、東京ダービーぜひということで車椅子に乗って観戦に来てたんですよ。あのコールリーダーっていうのがいるんですね、サッカーっていうのは。まあそうですよね、まあ応援団長でございますが、試合前のね、そのコールリーダーの方が説明して、実はこういう方が車椅子で来てますって言ってね、あそこの辺りですって指さしてね、でそこで全員でその方の名前を呼んで頑張れというコールをいたしましたけどね、そんな感じですから、東京、我々東京ヴェルディサポーターも普段以上に熱が入りました。熱が入ったのはいいのですが、ですがという感じなんです。後半にねワンチャンスから決められてしまって1対0で敗戦という結果です。これで順位が16位になってしまいましてね、実は J2 に降格するチームが3チームあります。20位、19位、17位が降格でございます。その上の17位が今横浜 F マリノスなんですが、勝ち点差7なんですね。マリノスが3連勝してヴェルディが3連敗したら、あっという間に17位降格圏に巻き込まれてしまう状況になってしまうんですね。 まあそんな状況になってしまって非常に厄介いたしましたけど、でまあこっちの方はね、試合の方は私のもう一つの V トークラジオ東京ヴェルディ全力応援チャンネルの方を見ていただければ、さりげなく YouTube の宣伝をいたしましたけど、そちらの方をね見ていただければ大体こんな応援してたんだっていうのが分かるかと思いますが、この後はまこっちと一緒にですね、武蔵小金の方で、日高屋かで反省会を開いたんですが、この時も参りましたね。周りは FC 東京のね、サポーターばっかりでね、まあしょうがないんですけどね、アウェーですから人数少ないですし、武蔵小金なんてまだまだね、どちらかというと FC 東京の方が強いんで、東京ヴェルディは稲城、多摩とかあっちの方が強いもんですからね、まあしょうがないっていうところがありましたけど、ちょっと小さく、肩を小さくして飲んでましたけど、こうなってきますとね、もう本当にやばいんですっていうのは、本当に、ね、得点力不足なんですよ。まあ先日の試合はね、4点取れたんですよ、2失点。そしてこれを収録しているのが、今日は24日のお休みなんですけど、昨日23日、中2日でゲームがあったんですけどね、1点も取れませんでした。神戸に4点取られて、なんだよ、チャラじゃねえかっていうような気がするんですが、なんせチームの総得点が、この間の岡山戦の前がね、16。その時の J リーグの得点王が京都サンガにありますラファエル・エリアスというひげを生やした26、お前どう見ても30過ぎのおっさんだろうというような顔してるんですが、26のね方なんですけど、その方の得点が16なんです。そう、片やチームが総掛かりで16点、片や一人だけで16点、もうすごい状況でしょうね、得点ランキング1位ラファエル・エリアス、2位東京ヴェルディ、そんな冗談がこの間出ておりましたけど、もうね、球技っていうのは点を取らなきゃ負けませんけどね、かといって取らなきゃ勝てません。相手を完封できるかっつったら完全にできるならいいんですけどね、そうはいかない。そう、昨日の試合のように4点も取られちゃうんですからね、点数が。だったら点数を取らなければいけないわけなんですが、去年のチーム得点王は出場機会を求めて名古屋グランパスに移籍、2番目は、大怪我で離脱中、イブシリのゴールを決めていた選手はもうすぐ終わってしまうサッカー人生を考えて J2 から J1 に上げるチームのビファーレ長崎の方にゴール移籍、何気にゴールを決めていた選手たちがどんどんどんどん移籍でございます。挙句にディフェンスの中心を守っていた選手も鹿島に移籍、そして一番言いたかったのは今シーズン得点を3上げていた若手のホープ、まあ、こちらもヨーロッパに移籍、これでどうやって得点を上げて守備で守っていけばいいのかというような感じになっております。そこでです、そこで、実はもう一つのお題にここから入っていくんですが、毎年9月に役払いにお伺いしております西新井大師、実は今年は行ってないことに気づきました。まあ台風があったっていうのもあるんですけどもね、でもやっぱりね、台風があったとはいえ西新井大師様の方には行かないかなということで、仕事の役払いを兼ねてヴェルディの一部残留を祈願しにお出かけいたしました。この日は非番、非番っていうと普段ですと池袋から都営バスに乗って西新井大師に向かうんですが、ごまの時間に間に合うかドキドキドキドキしながら、おい運転手飛ばせよなんて思いながらね行くんですけど、今回はですねついてないことに目白警察署の粗暴犯逮捕訓練を見学しなきゃいけなくなってしまったということもあります。また水曜日ということでね、私心臓の方の持病の主治医がいらっしゃいますが、おばあちゃん先生になっちゃいましたけどもね、初めて出会った時は若かったんですけどね、まあもっともう30年以上前の話なんで、まあおばあちゃんになるのはやむを得ないところでございますが、最近ちょっと話が噛み合わないで大丈夫かなこの先生という気になってますが、その方のね定期検診を受けてっていうこともあります。あと同級生が勤めている薬局で薬を買ってと、午前中はもう大忙しでございました。西新井大師のごまの時間というのは午前中が3回、午後は14時と15時半の2回なんですね。平日は5回しかやっていませんということで、14時のごまに間に合うようにとお昼ご飯をいただきました。今回はお気に入りの味の素の冷凍汁なし固めとベースフードのパン2個を食べて、まったりまったりそうやっちゃいましたね、まったりという名の食後の昼寝でございます。 いやーということでね、ぐっすりですよ。やっぱりね、この日は暑かったもんですから、エアコンかけてね、寝たらね、まあリビングで寝るって気持ちいいもんでございます。14時のゴマには13時50分までに受付なのですが、暇なのに用事を入れすぎてしまったということもあってか、すっかり時間を勘違いと爆睡。ほっと気がついたな、すでに13時。うちから30キロ近くあるんですね、西新井出します。しかも上や靴を取っ替えると着替えに時間がかかるということで、いやーしょうがねえということで、行きたくないような格好の通勤の格好で行ってまいりました。となるとハンターカブで必要でございます。半袖ワイシャツのまんまで日焼けすると大変ですんで、薄いパーカーを着て古い洋服に500のペットと財布を入れました。まあ、古い大札もただ裸で持っているのは失礼なんで、風呂敷に包んで持っているんですか。カバンをネットで株の荷台にくくりつけてスタート。この時点ですでに13時ジャパン。30キロ近くであと40分。間に合うのか黒学よ。13時50分に間に合わなければ次は15時30分だぞ。無駄な1時間半どうするのっていう状況でございます。いやー、内心ドキドキ。ということで新青梅街道を進んでいきます。さすがに新青梅街道は混んでおります。自転車専用のレーンがある関係でどうしてもね、皆さん遅いって言うと変ですが、空気のところを40キロで走っちゃうのがどうしてもね、自転車いますんでね、しかもヘルメットかぶってないしね、まあそんなこともあって、ドキドキドキドキっていうことです。でこのまままっすぐ行ってね、丸山立教というところがあるんですが、そこにまで行くことを考えるとこれはいかんなということを考えまして、途中で左に曲がりまして、練馬の駅の近くだから、練馬区役所の前を通って豊玉立教で神奈川に入ります。ところが神奈川に入ってびっくりです。なんとめちゃくちゃ空いていたんです。おー、さっきの新青梅の混雑は何なんだっていうぐらいです。まあ不当所で浮かんだんですが、猛暑日のお昼過ぎ、出かける人は少ないのかということで落ち着きましたけども、とはいえもののハンターカブでございますんでね、スピードは出ませんよっていうね。ブリストだったらね、多分ね、かなりのいいスピードで走れるんでしょうけども、スピードは出せませんよ、カブではね、怖いですから。とはいうものの、結構な勢いで抜かれていくんでね、本当に怖かったですか。幸い日本放送のナイツの番組が13時からやっておりましたんでね、慌てる気持ちもいろいろなね、ナイツのバカ笑いのおかげで気持ちには余裕ができておりました。そうなると不思議なもので、カンナナも赤信号にほぼ捕まらずにスイスイのスイスイということで、あっという間に大口を過ぎて荒川を渡って、それこそもうという感じで日暮里舎人ライナーの高架橋が見えてきました。うひょー、これはラッキーと思って時計を見ると13時40分。もう安心です。なぜ日暮里舎人ライナーには西新井大師西っていう駅があるぐらいでございますんでね、もう本当に無事着いたも当然ということで、大きな看板が見えます西新井大師、左曲がって参道を入っていって駐車場にハンターカブを止めて、やれやれと思って冷たいお水を飲んで、ヘルメットを片手にふっと受付へ。時計を見たところ13時45分。素晴らしい、35分で到着です。こんなこともあるんですね。受付の方には、14時のゴマは50分までですよねという声をかけて、そうですよ、慌てずにね、どうぞということでね、言っていただけると、やれやれということでございます。申し込み書には役払いのところに丸、後役です。で、年齢と数えの年齢を書くんですよね。はい、数えの年齢を書くっていうのもなかなか珍しいですね。今こういうところでしか書きませんけど、書いた後ふと見るとなんだか寂しい年齢になってしまいました。もうこんな年かっていう感じでございます。あ、調べないでください、男の後指がいくつかなんてね。で、その後ここで、5000円何を納めて、古いお札も納めて、では境内へということで境内の方へ入っていきました。その境内で、汗を拭いていきましたところ、職員の女性の方は入ってきました。黒学さん、どこですかと探してるやつ、はて 住所書き間違えたか、そんなことはねえだろうなって、はいはい何でしょうかと手を挙げましたところ、受付に手袋忘れてましたよはすみません、まあバイク用の手袋ですからね、ヘルメットを持っていたのですぐ私だと分かったんでしょうが、ちょっと恥ずかしかったもんでございます。他にも人がいましたんでね、そんなことがあってしばし時間を待つといよいよごまの時間でございます。なかなかの暑さの中ですが、ダイソンの送風機がぐーぐーっと回っていかれたんでね、前目の前に座っておりますが、おそらくこの時の暑さの中と冷風で冷やしたのは今風邪をひいているのかなと思います。すでにお気づきのこととは思いますが、これが変なような状況になっております。いよいよです、お坊様が入ってきて約20分ほどのお経をお聞きして、南無大師返上今後、南無大師返上今後、南無大師返上今後とお唱えして、仕事上での無事故、またバイクでの無事故、黒学一族の安全、そしてリスナーの皆様の無事故をお願いしてきました。南無大師返上今後、南無大師返上今後。まあゴマのお値段からしたら随分と欲張りだったんですが、この後まあね、いろいろありますからということでお札をいただきました。で今度はですね、もう一つの方でございます、私の応援いたします東京ヴェルディの J1 残留の期間、そう四国88霊場のそれぞれのお寺のお砂とですね、高野山のお砂が集めている場所があるんですね。ということはここを一周すると四国巡礼をしてきたことと同じことということになります、というふうに説明書きも書いてある場所がございますので、そこで深くお願いをいたしましてね、またこの裏には弘法大師様の像がありますので、そこでも再び J1 残留を祈願してまいりました。しかしここでふと疑問が、実は最近私ポッドキャストの方で心の灯火という番組にハマっています。5分ほどの短い番組なんですけどね、この番組ご存知ですか。まあまあなかなか難しいですね。すでに心の灯火っていう段階でこうんっていうような気がするかもしれません。番組名の方ではピンとこなくても、暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょうという有名なフレーズは皆さんご存知ではないのかと思います。京都の方の番組なんですが、これいいんですね。たった5分の短い番組ですが非常に心が落ち着くんです。ただ問題がこの番組カトリック教会が作成しているんです。そう、キリストさんなんですね。すると宗教上問題があるのかと不安になりました。ねえ、南無大師返上今後、南無大師返上今後ずっと言いながら、最近はカトリック教会の方でイエス・キリスト様の方にね、話を聞いているわけです。まあ、そうは言っても私も日本人、どこにでも神様はいるという、あの、八百万の神というような国に住んでおります。八百万の神って、数えきれないことのたくさんの神々を指す言葉だっていうのは皆さんご存知ですよね。日本古来の神道における信仰意識観念を表しているわけで、山や川、海、風といった自然環境や火の神、水の神、ね、あとトイレの神とかもね、ありますからね。人々の生活に密接に関わるあらゆるものには神が宿っていると信じているという、この八百万の神のもとに生まれ育っているということですから、まあ、ということで、弘法大師様をカトリック教会、キリスト様もお許しいただけるんじゃないかなと、甘えております。でも本当にお願いしたいところでございますよね。皆さんの安全、家族の安全、自分の安全、そして J1 残留。まあそんなことで、ちょっとふと不安になりましたけども、まあ大丈夫だろうということで帰り道に着きました。帰りなんですが、ちょうどおやつの時間で家に着きそうなんですが、ね、ですからイコちゃんに西新井大師の名物の草団子でもと思ったんですが、この日は久しぶりの猛暑日、いやー挫折しました。さすがにね、痛んじゃうじゃねえかなとね、行きは確かに早く着きましたけど、帰りはね、あんなに空いてるはずねえなという判断をしたんですが、でもね、西新井大師の草の団子って美味しいんですよ。本当残念でした。予想通り環七は行きと違って結構な混雑具合でございました。新しいお札を持っておりますんでね、 車の方をすり抜けるっていうこともせずに、まあハンターですからその気ないば左側さーっと行っちゃうこともできたんですけどね、ブリストと違いますからね。とはいうものの新しいお札を持ってるのにね、早速やらかすわけにもいかないということもあって普通に行ったんですけど、無理やりですよ、車の間をすり抜ける125のスクーターやね。あと右折レーンから前に行く、よく私言いますが右折レーンから前に行くハーレーとかね、いろんな方がいらっしゃいましたけども、本当にいやーと思いました。この暑いのにそんな運転しなくてもと、暑いからこそ気をつけなきゃいけないのにね、ぼーっとしたらアウトでございますか。そう、暑いからぼーっとしたっていうのはまた次回の話の方でちょっと出てきますけど、この辺伏線回収になるのかな。まあその辺で、のびと帰ってきました。まあそんな感じでね、今回は東京ダービーを経て西新井大師と心の灯火についてちょっと考えてしまったよというお話でございました。ぜひ皆さんもね、天候がこう涼しくなってまいりましたんで、これからツーリングで向かわれるとは思いますが、無事故でね、お家の方へ帰ってきてください。さて第337回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtok650.cisa.net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。そういえば先日ね、 X の方で大変辛い投稿がありましたよね。すでにお気づきの方もいらっしゃいますか。みおもの奥さん、一時の子供とみおも本の中でね、妊娠して、で、旦那さんが山に行って、上知れずだということで探してください、安否の情報をくださいって投稿していて、それから数時間後見つかりました、ヘリコプターで搬送されましたっていうのでね、いろいろしたらどうも山登りが趣味ということでね、奥さんが里帰りに出産で行ってる間にもうちょっと山行ってくるからって言って家族して亡くなってしまったんですね。考えさせられますよね。みおも一時の子供がいて、みおもの妻を残してっていうこと、よくよく考えてみるとおそらく最後だろうと思ったんでしょうね。子供さんがいて2人目が生まれたらもう10年は山行けないだろうなと思ったんでしょうね。まあだから奥さんはね、旦那のこと責めないでくださいって言ってました。奥さんも多分そうね、もう行けなくなるから最後気をつけて行ってきてねって多分言ったんだろうなっていうのが背後にありますが、そうやって考えるとね、やっぱり山登りもそうですけども、バイクの方もね、本当に危険ですからね。ぜひ先ほども本編の方でもお話ししましたけども、気候が良くなってきました。飛ばしたい気持ちもわかるんですがね、無理をなさらずに皆さんもね、無事帰ってきてくださいね。あ、そんな話はちょっと挟みましたけども、いろいろメールお待ちしております。あ、マークンちゃんさんありがとうございますね。マークンちゃんさん実は原稿書け終わっちゃったんで次回の方に回させていただきますってね、338回の方でちょっとお話をさせていただきます。どこまで行ったんだっけ。あ、そうだ、メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方を vtok で検索していただければ青字に vtok のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもよろしくお願いしますね。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。鼻声でどうも申し訳ないです。第337回バイケーひとりごとポッドキャスト番組 VTOK ラジオ、これにて終了です。